私たちは礼拝堂の正面に十字架を掲げて礼拝を捧げています。教会の入り口にもね、十字架が掲げられています。教会のそこここに十字架っていうものがあるわけですよね。この礼拝堂にいくつの十字架があるか皆さん知っていますか？教会学校 あのクイズみたいですけど、大沢さんが数えてましたけど、一応私が数えた段階で49個、その座席の横含めてね、ここにもあるでしょ、聖餐式のここにも、数えると49個の十字架がありました。数え間違えてるたら教えてください。で、まだうちの今高校2年生になった息子がですね、まだ幼稚園ぐらいだったんですかね、いきなり地面を指さしてですね、教会教会って言ってる時があったんです。なんで地面さして教会教会って言ってるのかなと思ったら、あの測量のための基準点っていうのが結構そこら辺に埋まってて、このこういうバッテンマークがついてるんですよ。それ見て息子は十字架だと思ったんでしょうね。教会教会って言って指さしてて、そんな可愛い時期もあったななんて。だから幼い子供でもこれを見たら十字架で教会だって思うんだなって、鮮明に思ったことを今でも覚えています。教会といえば、十字架、十字架といえば、教会、そういうふうに私たちは思うわけです。ただ今日朝ね、あの大人文級で教会学校の親御さんたちと話してたら、やっぱり十字架って言ったらドラキュラよねみたいな、なんか随分やっぱりイメージが違うんだなって、やっぱりなんかエクソシストじゃないけど魔除けみたいな、そういうイメージだった。僕の説教のイメージはまだまだ浅はかだったなということを教えられたんですけど、いずれにせよその十字架って、教会で生きる私たちにとって何よりも大切な、印、その十字架を私たちはどのように見て、私たちはどのように受け止めているだろうか。ドラキュラの魔除けの道具とは思ってませんよね、当然。でもこの正面を掲げる十字架に、私たちはどういう世界の広がりを見ながら、またどういう出来事をそこに見るでしょう。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。そこでサレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。ルカ福音書は非常に静かにこの十字架の場面を描いているように思います。人々は十字架に、イエスを十字架につけた。ただこの一言でその出来事を記録しています。しかしこの十字架につけたっていうこの一言の背後には大変な人間の暴力があるわけですよね。つけたって糊で貼り付けるわけじゃないわけでしょ。釘で打ちつけ、骨打ち砕き、鞭打ち、そうやってこう十字架につけられるわけです。パッションという、映画を教会でも見ましたけども、本当にこの鞭打たれた、その肉が引き裂かれるように鞭打たれるわけですし、何の麻酔もないところで手首に釘を打たれていく、思わず目を背けたくなる、それがこの人々はイエスを十字架につけたっていう出来事ですよね。人々はイエスを十字架につけたって書かれてます。直訳では彼らはっていうふうになってますけど、彼らって誰ですかね。その人々、イエスを十字架につけたその人々とは誰のことでしょう。現実的にそのイエス様のローマの時代、十字架につけたのはローマ兵ですね。 ローマの兵士が死刑執行人として、おそらくイエス様を釘に打ちつけた、そういう作業を現実的にしたわけですね。死刑執行人がその作業をしました。だけども聖書を読む私たちが、この人々と記されているそれは一体誰か、そのことをこう考えるとですね、聖書の文脈で読む限り、それは少し前に遡って13節の人々のことなんですね。23章の13節、そこには死刑の判決を受ける出来事が書かれているわけですけど、そこはこういうふうに聖書に書かれています。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私たちのところに連れてきた、うんぬん。ピラトのやり取りが始まるんですけども、その冒頭で祭司長たち、議員たち、そして民衆ってあるんです。で、その後この人々のことを聖書は人々、彼らっていうふうにまとめて読んでいくんですよね。で、ピラトはこの者に、罪は見出せないというわけだけども、人々は一斉に叫ぶわけですね。十字架につけろ。人々がそこに出てくるわけです。鞭打って解放しようじゃないか。人々はますます大きな声で十字架につけろ。その大声にこのピラトは、まあ、屈する形でイエス様を、まあ、十字架に、そして民衆はバラバを殺人の角で、投獄されていた、暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを解放することを要求した。そこに人々が出てくるんですね。民衆なんですね。私たちは使徒信条で主イエス・キリストの十字架をポント・ピラトの下で苦しみを受けっていうふうに告白します。まあ、その時の最終的な決定というのを、まあ、ピラトが決定したわけですし、そのピラトの決断によって十字架で処刑されていった。まあ、その最終決定権を持っていた者の責任、そういうものが問われているんだと思いますし、またそのイエスの十字架というものは単にこう神話的な宗教的なものってことではなくて、歴史的な出来事である、そのこともこう意味する、それがこのポントピラトの下で苦しみを受けっていう告白の大事な意味だとも思います。だけどルカは記すわけですね。人々は十字架につけた、言ってみれば人々が十字架につけた。そこには祭司長であり議員であり民衆がいるっていうことなんですよね。十字架につけるように大声で要求した人々、民衆がいたっていうことだと思います。で、今日はちょっと長く聖書のテキストが与えられてたので朗読が長くなりました。キレネ人のシモンの物語に始まり、嘆き悲しむ女性の物語、ローマ兵二人の罪人、まあ、いろんな登場人物が出てきます。朝の教会学校のお話は金子明先生が二人の犯罪人のところにフォーカスしてこうお話説教してくださいましたけれども、私は今日この箇所を読みながら、この民衆の存在がですね、非常に心に残るというか、どれもこれもまあメッセージがあるし、ある先生なんかこの今日の読んだ箇所4回にわたって説教するぐらい、やっぱりいろんな切り口があるんだと思いますけど、ここ何を全部話すことは当然できないし、でも私は今日何をここで目が止まるかなと思った時は、この民衆っていう姿にですね、今年はこう目を奪われたわけです。で、民衆ってラオスっていう言葉ですけど、こう仲介書なんか紐解くとですね、このイエスに好意的な人々だったっていうふうに 解説されてることが多いんですよね。でもそうかなっていうふうに思うんです。今言ったように、祭司長たち議員たちそして民衆は叫んだ、十字架につけろって。それを必ずしも好意的な群衆だったっていうふうには捉えられないんじゃないかなっていうふうに思います。なんかこう顔の見えない一群というかですね、不特定多数の一団の群れのようにしてこう描かれている。その時その時好き勝手に反応して、好き勝手にホサナホサナと叫び、十字架につけろと叫ぶ、そういう移ろいやすい一人一人の人間の姿というものを浮き彫りにしているような言葉、そのように思います。今日は城の主日で前に城が、ね、飾られていますけども、ホサナホサナって大歓迎でイエス様を迎えたのも群衆であり民衆であり人々だったわけですよね。だけどほどなく時が過ぎていく中で十字架につけろって叫んでいる。その時その時に流されていく人間の姿、人々の姿を見ます。人々はイエスを十字架につけた。移ろいやすい人の心、私たちの心、あっという間に様変わりしてしまう人間の姿、民衆っていうそういう中にですね、なんかやっぱこう人間の持ってる非常にこう自己中心的な、またこう身勝手な姿を見るように思います。でそういう人間の姿ってそんなに変わってないですよね。もう本当に風になびかれるように世論が変わったり、簡単にひっくり返ってしまったり、今なんかインターネットなんかでね、もうちょっと一個の出来事があったらもうみんなで一斉にそれを叩き出していく、炎上するっていう言葉が、当たり前のように使われますけども、もうみんながそう言ってるから何も考えないでわーわーわーわー、大衆心理、っていうのもそういうところにこう醸成されていく傾向がますます強くなっているように思います。とても怖いなって思います。そういう人の動き、ものすごい量の魚が一斉に向きをピュッと変えてこう泳いでいく姿って、なんかこう映像で見たことありますけど、そういうように人間の群れがもう大きな力になって、うねりとなって動いていく、そういう中でも一人が逆らうことなんてできない、飲み込まれてしまう。そういう中で何か大衆の動き、民衆の動きが怒涛のように押し寄せてきたときに、何が真実であるのか見分けたり冷静に判断したりできなくなってしまう。神が人間を救い出すために迷う民衆一人一人に一人子を送ってくださったわけですけども、その一人子は私たちの希望に沿うメシアではない、自分を救い我々を救えないようなメシアは必要がない、そういうようにして十字架につけ罵る、そうやってこの世から排除していった。人々はイエスを十字架につけた、イエスを不要なものにしたっていうことですよね。あ、こいつは俺らにとって必要ではない。ここに民衆の罪というかですね、ピラトやそれぞれの立場にあるところで十字架との向き合い方っていうのはあると思いますけども、この民衆の好き勝手な振る舞いがイエスを十字架につけた、単にピラトがローマ兵がつけた、時の権力者がつけた、そう言えない、民衆の責任、それがイエス様を十字架につけた、人々は十字架につけたっていうこの小さな言葉で何か告発されているような気がしたわけです。もっと言えばそこに私たち一人一人の立ち位置が問われているっていうことなんじゃないかなって思います。35節に民衆は立って見つめていたっていう言葉があります。 十字架につけられ、犯罪人と一緒に十字架につけられたイエス。そして人々がくじを引いてイエス・キリストのその衣服を分け合っている姿。それを民衆は立って見つめていたっていうことですね。ここにも民衆の姿をこう見るわけですけど、民衆は立って見つめていた。何を見てたのかな。見つめながら何を思っていたのかな、思います。兵士たちが罵倒するその言葉、二人の犯罪人とのやりとり、それも民衆は立って見つめていたんだと思います。どんなものを見てたのか。民衆一人一人の顔はどんな顔をそこでしてたんだろうか。皆さん一人一人がその民衆の一人だったらどういう顔をしてそこに立っているだろうか。イエスをメシアだと信じたけども、ああなんか期待に沿うメシアではなかったなっていう顔をしながらそこに立っている民衆がいたかもしれない。十字架につけてしまえ、そういう叫んだ顔でそこにいた民衆がいたかもしれない。十字架につけられているその痛々しい姿を本当にこう悲しく思いながらその場に立っている人がいたかもしれない。なんかローマに対してこういうことをユダヤ人にするローマに対して非常な怒りを持っている人がそこにいたかもしれない。なんかここから奇跡が起こるんじゃないかな、そういう密かな期待を持ちながらそこに立ってた人もいたかもしれない。いろんな顔がその十字架をつけられているイエス・キリストを前にしてあったんじゃないかなって思います。私たち一人一人がそこにいたらどういう顔をしているだろうかな。先週深夜のたまり場があってですね、とても小さな会でしたけども、国尾先生も来てくださって一緒にしばらくの時を過ごしましたけども、久保田姉妹をですね忍びながら、賛美歌を歌いました。葬儀でも歌った久保田姉妹の愛称歌であったり、剣道20周年の記念誌に記されていた賛美歌の番号を一緒に歌ったりしてたんですけども、その中で、のりこさんが久保田さんこれが好きだったわよねっていう形でですね、今日この説教のタイトルにもしてこの後も歌うんですけども、ちょうどあなたもそこにいたのかっていうね、黒人霊歌のあなたもそこにいたのかって、で久保田さんそれが好きだったっていうふうに言われてみんなでそれを歌いました。でそれ歌っていた時にですね、菅原くんが気づいて、第2編だとこれはあなたも見ていたって役になってますねっていうふうに、今の21だとあなたもそこにいたのかって歌いますけど、賛美歌21はあなたも見ていたのかっていうふうになってますねっていうふうに言って、でちょうど今日今言ってた説教の箇所なんかずっと思い巡らしてたので、あなたも見ていたのか、まあ、現代はですね Why you there なんで、やっぱそこにいたっていうのがいたのかっていうのが正しい訳なんだと思いますけど、でもあなたも見てたのか、でその日本語の響きもですね何か心に迫るような気がしてしました。今日の民衆が立って見つめていた、響き合うなと思います。で私たちもイエス・キリストのその十字架の場面に時間的にそして空間的にそこに立ち会ってるわけではないわけですよね。その場面を見てるわけではない。だけどこの黒人霊が歌うわけですよね。あなたもそれを見ていたのか、あなたもそこにいたのか、そういうふうに歌う。ある意味告白的な、また告発的な歌だなっていうふうに思います。あなたもそこにいたんじゃないのか、あなたもそれを見てたんじゃないのか、あなた十字架をどう見ているのか、そう問われるような思いがします。でこの黒人霊歌は 主イエス・キリストのあの十字架を取り巻く民衆の一人一人に自分を重ねながら、そこに私も立って見てた、あ、私もそこにいたんだっていうことを、こう罪の告白として歌っていくわけですよね。あなたは、私たちはどうだろうか。主イエスの十字架を前にするときに、あ、私もそこにいた一人だっていう気づきと、またその告白が私たちの中に真実にあるだろうか。本当にそのことを思い至らなければ、私たちは本当にどういうふうにこの十字架を見、またこの受難週の時を過ごすのか思います。で、改めてこの黒人霊歌をですね、歌い、また思い巡らしながら、すごいなっていうふうに、すごいっていうか私の胸を打ったのはですね、黒人の人たちは、自分たちのその、言ってみれば苦難の歴史、奴隷としての本当の苦しみ、まさに鞭打たれ、こき使われ、罵られ、そういう経験を黒人の人たちは奴隷の経験の中でさせられてきたわけですよね。で、そういう自分のたちの苦しみ、時にはリンチされて殺されていく、その経験とイエス・キリストの十字架のあの経験というものはもう結びがたく、もう引き離すことのできないほど身近なものとして響き合いリンクするわけですよね。キリストの十字架と黒人の人たちの経験というのはもう本当に一緒だっていう、そこに深いところでの結びつき、魂のまたでもそこにある癒しっていうもの、イザヤ書があったようにその傷によって私たちは癒された、この苦しみの真っただ中にあのキリストの十字架が知っていてくださるのだ、そういう本当に深いこう慰めをキリストの十字架、そして自分たちの痛みっていうものを結びつけながら理解する、そこに黒人の人たちの、まあ言ってみれば神学であったり信仰であったり十字架の理解っていうのは大事なところであるんですけども、だけどそういうふうに自分たちが奴隷と経験する痛みの中で、でもなおそのイエスの十字架の場面に私はそこに立ってそれを見てたのかっていうところを歌ってる、単に自分も一緒にそこに十字架につけられてたんだっていう理解と、もう一つですね、その十字、キリストの十字架の場合に私も立って見てたんだっていう、この一人の罪人としての立場、それをこう歌ってるんだなっていうふうに思うところにですね、こう気づきを与えられるというか教えられるものがあります。で、この黒人霊歌が歌われていく中でですね、もう一つアメリカの、その黒人の人たちの中で、よく知られている、まあ、ジャズっていうんですかね、曲の中に奇妙な果実っていう曲、歌があるんですね。ビリー・ホリデーっていう、まあ、小僧さんなんかよく知ってらっしゃると思いますけども、ジャズ、まあ、伝説のジャズシンガー、女性シンガーが、まあ、歌う、奇妙な果実っていう、そういう歌があるんですね。で、それはアメリカの南部のポプラの木に、アメリカの南部にはポプラの木にぶら下がる奇妙な果実があるっていう歌なんですよね。木にぶら下がっている奇妙なフルーツがあるんだ。で、それは何を意味しているかというと、黒人の人がリンチされてぶら下げられてブラブラブラブラ揺れているその姿を奇妙な果実っていうふうに言うわけですね。で、それはこうリンチを受けて首をくくられて吊るされている人の姿、で、奴隷制の時代も奴隷の解放の後も多くの、言ってみれば、まあ、鍵括弧付きの白人に対しての反抗的な黒人の人たちがそのような仕打ちを受けて吊るされていった。で、その場面に立って見ていることしかできなかった自分たちの、黒人の人たちの思いっていうものがですね、重なりながらですね、そこにある 何もできない、そういうあなたもそこにいたのかっていう、その黒人霊下はですね、その自分たちが見ている奇妙な果実の場面と結びつきながらですね、イエスの十字架っていうものと、そこにぶら下がっている黒人の人たちの本当の痛みっていうものが、いろんな意味でこう重なり合いながらですね、シンクロしながら歌われていった一つの霊歌、賛美の歌。白人の人たちは指を差し笑い、その果実を見ている。それに何もできない、見ているだけの自分。声を上げて殺せって叫ぶ民衆。しかしその中で黙って立って見ているだけの民衆。いろんなところに私たち一人一人の存在を見ていく。その中であなたもそこにいたのかっていう賛美歌が紡がれていった、そうして歌っていった、そういうものなんだなってことをですね、改めて思わされます。私たちも今2000年の時を経ながらですね、いろんな多くの奇妙な果実を見るものだと思います。この世界に、アメリカの南部にぶら下がっているだけではない、イスラエル の, あのゴルゴタの丘の奇妙な果実から始まり、多くの奇妙な果実がこの歴史の中に、今私たちの生きているただ中にぶら下がっているんではないかなというふうに思います。非人間的な暴力の嵐が、お前など必要ないと言って消してしまうようないろんな出来事がある。飢える子供がいる。主イエス・キリストの十字架を前にした民衆と同じように、いろいろな顔を持ちながら立って見つめる民衆の一人一人がいるわけですね。私たちもまたそこ一人に数えられるのだと思います。イエス・キリストの十字架は歴史の中のメシアの十字架として、唯一一回の本当に特別な意味を持つ十字架ですね。だけどその十字架の脇に犯罪人がつけられている。他のものも十字架の出来事があったんですよね。キリストだけが十字架につけられたのではないのです。何千何万という十字架の刑がありましたね。そのようにキリストの十字架につなげられながら、十字架の出来事、実際的には十字架に直接今つけられているわけではないですけれども、十字架につながるところのいろんな出来事が私たちの前にもあるように思います。民衆は立って見つめていたって。私たちはキリストの十字架を見ながら、そこに何を見ていくだろうか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。キリストはその人々に向かって言葉をかけられた。何をしているのかわからないんです。私たちは一体今何をしているのか。主イエスキリストの十字架を前に、私たちはそのことを一つ一つ問われるものとして、この一週間をですね、過ごしたいなというふうに思います。あなたもそこにいたのか。私たちは一体何を見、何をしているのか。そのことを今という時に過ごしながら、この受難週を過ごしていきたいと思います。キリストの十字架を見ながら、その先にどういう世界を、どういう出来事を見ているか、私たちはその中にどこにいるのか、その問いを持って一週間過ごしていきたいと思います。祈りを捧げます。主なる神様、あなたの御名を崇めます。主イエスキリストの十字架の物語を味わいました。どうか私たち一人一人が主の十字架と決して遠いところにいるのではなく、私たち一人一人もその十字架の当事者として生きていることを思います。神様、どうぞ私たち一人一人があなたの御前にへり下り、 またこの1週間を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。